奈良の昔話第91話、中将姫と松尾芭蕉、文山崎茂子。奈良盆地の西、葛城市、西を望めば二条山の緑濃い美しい山容が迫ってくる。その山麓で育った宋元信は、二条山に沈む神々しいまでの夕日を眺め、山の向こうに西方極楽浄土があると説いた。伝説の中将姫は奈良時代、右大臣藤原の豊成の娘として生まれたが、実母と死別。豊成の新しい妻は、姫の美貌と才能を憎み、家臣に姫の殺害を命じた。だが家臣は姫をひばり山の清廉寺に隠す。やがて父の豊成が見つけ、奈良の都に連れ戻すが、姫は大間寺で出家。蓮糸で一夜にして大間曼荼羅を折ったとされるお話は有名である。また姫は、宝亀6年、775年、29歳という若さで、極楽の阿弥陀如来や菩薩たちに迎えられ、極楽往生を遂げたとされる。今、大間寺は、広大な寺域に本堂、金堂、講堂、東西の三重の塔などが、緑豊かな木々の中に、イラカを並べている。さて、承久元年1684年、松尾芭蕉は野ざらし紀行の旅に出た。41歳。我が身の行き倒れ、野ざらしも覚悟の上、俳句の新しい境地を模索する厳しい旅でもあった。江戸の草庵から伊勢、伊賀、大和、近江などをめぐる旅の途時、芭蕉は大間寺に詣でた。境内にそびえる松の大木、それが中将姫お手植えと伝わる松。芭蕉は、松は千年は経つと思われ、牛も隠せる大きさと記す。そう朝顔、幾しに変える糊の松。寺の僧も朝顔も、幾度も枯れては生まれ変わる。なのにこの松は、仏の加護のおかげで枯れることなく、切られることもなく大きくなった。ああ、尊いことだと。さて、芭蕉を感動させた松もその後枯れた。今は大きな切り株だけが、屋根瓦も立派な大井屋で保護されている。芭蕉の宋朝顔、幾しに変える糊の松の句碑は、塔中中野坊の境内にあり、中将姫と芭蕉の昔を今に伝えている。七夕神社の七夕祭り、7月7日、この日、岩橋山麓の高台から大和三山を見渡す七夕神社で、七夕祭りが行われます。5世紀頃、この辺りには大陸から渡ってきた人々により、当時最新の織機、七夕とともに、絹などの高級織物を織る技術、また、技術の向上を願う儀式が伝えられたと言われています。現在、境内には地元で七夕さんと呼ばれている小さな祠と、彦星と織姫に見立てられた2本の杉が立ち、七夕神社保存会の皆さんによって大切に整備されています。七夕の日には、市内の児童や幼稚園児、 地元の人々が願い事を書いた短冊を笹に吊るして奉納。色とりどりの笹が境内を美しく彩ります。神事は16時から。神社には駐車場がありません。暑い時期なので熱中症対策を。帰りには道の駅で名物のソフトクリームやかき氷を味わってはいかがでしょう。写真があります。短冊が境内を彩る七夕祭り。物語の場所、葛城市を訪れよう。大間寺、葛城市大間1263。アクセス、近鉄大間寺駅下車、西へ約1キロ。七夕神社、葛城市太田小字七夕。アクセス、葛城市コミュニティバス道の駅葛城下車北西へ約1キロ。問い合わせ、葛城市商工観光プロモーション課。電話 0745-445111。